14日の地震の時は、はい、まあ、こちらどのような状況だったんですか。
ぐっと揺れ始めて、地震と思った瞬間に本当にびっくりするぐらい揺れ始めまして、その時の印象はね、ものすごい横揺れが長かったんですよね、はい、目の前のお酒のボトルがスーッと横に流れていって、やっぱ揺れた瞬間にボトルがポンって横に空中に飛んでドンと落ちたっていう風に見た人言ってたんで、そういう揺れだったですね。そんな感じじゃなかったですよね。2回目はですね、本当に下からドーンと来て、みんなえっていう顔ですね、余震えって言った瞬間に、それはもうその前回とは前回よりもすごい揺れがぐわーっと来始めて、まあ、僕はそのたまたまそこのデスクにいましたけど、机を持ってなければやっぱ立ってられないぐらいの状況で、で、5秒後ぐらい停電なんで、
はい、
真っ暗な中からこのフロア中からですね、ガシャンガシャンガシャンガシャンという物の音が倒れる音がするわけですよね。で約1分後に収まって、はい、僕は携帯のこう電池でふわーっていったわーって、まあたまたま本当にこう。
熊本を忘れないでください。被災された方の思いに応えたい。そしてリスナーの皆さん、熊本を忘れんといてや。そんな願いを込めてお送りします。忘れへんで熊本。平成28年熊本地震。熊本県を中心とする一連の地震は4月14日夜9時26分と16日深夜1時25分、最大震度7の揺れを2回記録する観測史上初めてのケースとなりました。熊本県内の避難者は最大でおよそ18万3000人でした。住宅の被害はおよそ8万6000棟、地震の犠牲者は50人、6月の大雨による二次災害での死者を含め、震災関連死が増え続け、合わせて110人の尊い命が失われました。昨年、日本国内で観測された震度1以上の地震の回数は1842回。熊本地震はすでに4000回を超えていて、いまだに有感地震が続いています。オープニングで地震の生々しい体験を語ってくださったのは、阪神・淡路大震災の翌年に開局した熊本シティ FM 営業部長長尾治さんでした。14日の地震発生から5月1日朝7時まで24時間体制で放送しました。スーパーやコンビニ、ガソリンスタンド、コインランドリー、お風呂などひたすら生活情報を伝え、地震前1日20通ほどだったリスナーからのメールやファックスは400通から500通に。また小学校の校歌を放送、避難所でみんなで合唱した涙が出たと大反響でした。地域のつながりを大切にするコミュニティ FM が被災者の心を癒しました。熊本地震特別番組、忘れへんで熊本。西宮市と芦屋市は兵庫県などと連携し、消防・警察の援助隊や医療チーム・職員の派遣など積極的に被災地支援を行っています。そして10月1日から来年3月末まで、西宮市と芦屋市の土木技術職の職員それぞれ1人が益城町に派遣、復興支援に力を注いでいます。私たちさくら FM はその益城町を中心に取材しました。益城町では半年が経った今も多くの家、建物が悲鳴を上げたままです。まさに阪神・淡路大震災のような目を覆いたくなる光景に 衝撃を受けました。倒壊した家から大切なものを取り出したい、でも叶わず、そのことが大きなストレスになっている被災者も多くいます。そんな中、益城町で家が全壊した矢野道夫さんに、復興に向けて力強いお話を伺いました。
地震大変でしたね。
そうですね、地震が来ると想定していなかったので、もうそのショックがやっぱり大きいのと、揺れがこの今まで経験したことのない揺れだったから、これが地震だっていうのを認識するのにものすごく時間かかって、爆弾落ちたのかと思って、もう全然その何が起こったかが全く分からなかったです。
そうですか、は
い、すごい揺れでした。
前震の後、今度は本震が来ましたよね、はい、2回目の震度7、はいはい、その時はどんな状況でしたか。
その時は前の前震が夜の9時半 でそれからもうほぼ徹夜の状態で、はい、なんかもう真っ暗だし、家の中はもうぐちゃぐちゃで、家の中に入れる状態じゃなかったので、ずっと外にいて、で明け方から今度は片付けをして、はい、で一日もうずっと動きっぱなしだったので、もうくたくたで、はい、夜はもう眠くて眠くて、はい、で休んだところに、まあ、本震来たので、びっくりしたんですけど、ただその本震までの間にずっと余震が続いていたから、だから前震の時と違ってもうずっと地震にはある程度慣れてきていたのがあって、それでまあまあ、余震の中でもものすごい揺れだったからびっくりはしたんですけど、まあ、みんなとりあえず怪我もなく無事だったのを確認して、またそのままもう寝てしまったような感じで。
そうですか、
はい、
じゃあもう最初のその前震で結構お家のダメージが大きかったわけですか。
うちは、はい、前震でもう随分ひどい被害を受けて、はい、で本震でそのもう追い打ちかけられて、はい、なんかもうなんか建物自体も崩れていったというような感じでした。
そうですか。お家はじゃあもう全壊。
全壊です。はい。お家の周辺はどの家もどのお宅も全壊でした。
そうですか。はい、その状況をご覧になられてというか、はい、ご自身体験されて、はい、今改めてどんな風に感じていらっしゃいますか。
その地震の直後も思っていたんですけど、はい、やっぱり揺れの中で、そのまあ建物もある程度、まあ、まあ崩れてますけどある程度無事で、みんな命がまあ助かって、はい、亡くなられた方もいらっしゃいますけど、うん、人数的にはまあ少なかったしですね、揺れでよくみんな無事で助かってよかったなって、そういうふうに感じています。
うん、はい、今お家の状況はどんな状況ですか。
うちはやっと工費の解体が始まって、でもうほぼ建物を全部崩してでですね、で災害ごみの方にこうどんどん出している状態です。まだ今月の末ぐらいまで解体工事がかかるので、はい、まだ重機がどんどん入ってきてトラックでこう運び出すというような状態が続いています。
はい、5ヶ月経ってもまだ、まあ、瓦礫の撤去というかその解体の方も進んでないみたいなんですけれども、どんな風に感じられますか。
そうですね、もう本当にうちは本当に解体早く始まった方で、全然手つかずのところがほとんどなのと、あと道路もうちの周辺はまだガタガタの状態 で娘たちが学校に通うのにもう毎朝ガッタンゴトンガッタンゴトンになりながら通っているので、早く復旧するといいなと毎日こう願いながらですね、ただあまりにも被害が大きかったので、まあ、もうしばらくはかかるだろうなとちょっとまあ諦めというか、なんかまあ長い目で見ないとなっていうふうに思ってるところです。
その災害ごみの置き場も割となんかこう手狭っていうか、なんかそういうふうに聞いたんですけれども、どうですか。
そうですね、なかなか場所も町の方々も随分苦労して探されてると思うんですけど、なかなか見つからないような感じで、やっぱり難しいんだろうなと思います。
今、お子さん何人いらっしゃるんですか。
子供は2人です。
はい、
娘が2人で高校2年生と1年生、年子の子が2人います。
そうですか。地震の時やっぱりお嬢さんたち怖がってたんじゃないですか。
あ、そうですね、娘、上の娘は家にいて、で お勉強しようと、次の日の学校の予習しようと思って、なんか机に座ってこうお勉強してたら地震がガタガタって始まったので、もうその小さい揺れの時からすぐ上の子は机の下に隠れて、その後ものすごい揺れが来て、もう部屋の中は足の踏み場がないぐらい、もうガラスは割れてるし、蛍光灯落ちて粉々だしで、もうぐっちゃぐちゃの状態だったんですけど、傷一つなく無事でした。下の娘は集団宿泊っていうのがあって、学校 のオリエンテーションを兼ねた集団宿泊というのに、阿蘇の方に行ってまして、で前進の時は阿蘇の方はそこまでひどくなかったので無事だったんですね。でその後どうにかこうにかバスを手配していただいて戻ってきて、で次の日に本震来たので、そしたらもうもしあのまま下の娘が阿蘇にいたら多分帰ってこれなくなってたかもしれない。もう本当ちょっとのところで命拾いしたようなところでした。
学校もなかなか再開するのに時間かかりましたよね。
そうですね、3週間ぐらい休校したんですけど、うちの娘たちの学校はほとんど台風来てもなかなか休校にならない学校で、どんなことがあってもとりあえずは学校を開きますと、であとは自己判断でお休みしてくださいっていうような学校なんですけど、その学校が休校を3ヶ月したっていう、あ3週間ですね、すみません、3週間したっていうのは本当に珍しいことで、で学校行きましたら、あきこの学校、上の娘の学校はもう本当に職員室の塔が全く使えないような状態で、で大変な状況になっていて、で普通だったら避難所として開放するんですけど、体育館の天井のポールが床に突き刺さって、その下に武道場があるんですけど、武道場にも突き通してしまうかもしれないという恐れがあって、それで避難所としても使えないぐらい被害を受けてしまってました。
多くのじゃあ、ね、子どもさんたちもやっぱり心になんか、ね、ストレスというか傷を負った子どもたちも多かったでしょうね。
そうですね、まあ、やっぱり特に小学生以下のお子さんとかも幼児の方とかはやっぱり随分心に傷を負ってるような感じですね。
お母さんから見てお嬢さんたちはどうですか、大丈夫ですか。
はい、娘たちは地震のメカニズムを学校で習うからかわからないんですけど、冷静に状況判断して、であこんな地震でも無事だった、よかったねっていう、なんか前向きな方向に捉えて、でこっから何ができるだろうとか、まあ、こっからどう進んでいったらいいだろうっていうのを考えながら過ごしているので、はい、あんまりなんか地震がトラウマになるというようなことはなかったです。はい、はい、ボランティアの方が次々来てくださっていろいろ助けてくださるので、それがすっごく心の支えになって、ね、それでなんか元気づけられていったっていうふうになんか私は見えました。はい、
大変な、ね、ことが起きましたけれども、うん、今後そうですね、多くの方にどんなことを伝えたいですか。
地震っていうのはもう本当にどこで起こるかわからない、でいつ起こるかわからないので、やっぱりこう常に備えておかないといけない、なんていうかやっぱり私たちは地球の上に住んでるんだなっていうことをですね、もうそれをこう忘れちゃいけないなっていうことを感じました。
わかりました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熊本地震特別番組、忘れへんで熊本。
西宮市立浜脇中学校に来ています。吹奏楽部と合唱部が復興支援コンサートで披露した坂本九の心の瞳、手話を交えて歌い演奏してくれました。実は2年前吹奏楽部は東日本大震災の被災地宮城県南三陸町と女川町に行きまして、地元の中学生と演奏会を開きました。当時1年生だった3年生部員は東北で聞いた話、見た光景、心に深く刻まれたようです。何かできることをしたい、吹奏楽部と合唱部の部長さんにお話を聞きました。
吹奏楽部部長3年生の松尾理沙さんにお話を伺いします。熊本地震の被災地を支援しようと思ったのはどうしてですか。
私たちが1年生の時に東北演奏旅行に行かせていただいて、その時の経験は今年の3年生しか知らなくて、それで3年生の中で熊本地震が起こった時に何かできないかなっていう声が出てきて、 それで自分が代表して顧問の先生にそれを伝えて、自分たちが感じるだけでなく伝えられないか考えて、自分たちの思いを伝えたいと思って復興支援コンサートをしたいと思いました。
はい、広安西小学校の状況を聞いてどのように思いましたか？
本当に必要な物資が届いていなくて、ニュースで見るよりも大変だなと思いました。
はい、で私たちが吹奏楽部と合唱部の皆さんが書いたメッセージボードを届けたわけなんですけれども、合唱部部長3年生の崎山美久さん、どのような思いを込めてメッセージを書いたんですか？
私たちは直接熊本に行って、その支援の手伝いとかはできないので、私たちが今できることは歌とか演奏を一緒に届けることなので、それについて書いたし、あと笑顔も一緒に、音楽と一緒に届けれるようにと思って書きました。
10月1日に吹奏楽部と合唱部合同の復興支援コンサートを開催しましたけれども、いかがでしたか？
最初は全然イメージとかできなかったけど、周りの人とかみんな温かい目で見てくれて、みんなの心が一つになった気がしました。
松尾さん、くまモンの絵が描かれた手作りの募金箱を作りましたよね。募金を募りました。反応はいかがでしたか？
皆さん笑顔で募金に協力してくださったので本当に嬉しかったです。
はい、それでは最後にお一人ずつ熊本地震の被災地にエールを送ってください。まずは松尾さん。
復興には時間がかかりますが、一緒に笑顔で頑張りましょう。
そして崎山さん。
一日でも早く前の通りに笑顔で暮らせる日が来ることを願ってます。一緒に頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。
益城町で支援活動をしている西宮市の NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワーク米山清美理事のご協力で、地震で被害を受けた益城町立広安西小学校器楽部に浜脇中学校吹奏楽部と合唱部が心を込めて書いたメッセージボードを届けました。では顧問の谷頭明美先生のインタビュー聞いてください。
器楽部はみんなで何人いてるんですか？
今40名おります。
40名、はい、何年生から何年生？
3年生から6年生までです。
はい、みんな女の子？
いや、男の子も5人おります。
そうですか。はい、今回ですね、浜脇中学校 の、 生徒さんから熊本を支援したいっていう言葉が出まして、こちらの広安西小学校につないでいただいたんですけれども、はい、石井先生からお手紙が渡ったと思います。
そうなんです、はいはい、もうありがたいことに、まずこうやって大変な中にも音楽でこうやってつながっていけるって、私たちここで一回地震の後演奏させていただいて、
はい、
十分にその音楽ってやっぱ素晴らしいなって感じている時に、米山さん通してこういう方が頑張ってつながっていこうってしてくださる方がいらっしゃると聞いてですね、本当になんか感無量でした。でまた同じ学校ということでびっくりした次第なんですが、
はいはい、先輩後輩
の関係で、
石井先生のお手紙には差し障りなければどのような内容だったのか教えていただけますか？それ聞かない方がいいですかね。
はい、
その浜脇中学校の石井先生の手紙を受けて、メッセージボードを谷頭先生の方からお預かりしてきました。はい、そう、どういう思いで？
いや、私たちも苦しい中にも少しずつ今から立ち上がっていくので、
はい、
できれば同じ苦しみじゃないですけれども、
はい、
なんか少しでも私たちたくさんその周りから支援いただいてるんですけれども、私たちからも返すものがないのかなって、でまずは子どもたちも頑張っていきたいので、子どもたちになんか頑張れるものをいただけないかなと思って、本当になんか恐縮なんですけれども、そういった形でお願いをした次第です。
はい、実際に今メッセージボードをご覧になられましたけれども、はい、いかがですか、感想は？
なんか一言一言みんな自分の思いをちゃんと書いてくれてて、またたくさんのメッセージいただいて、私たちもこれから少しずつ返していけるかなっていうところで頑張っていこうと思います。
はい、 今あの子どもさんたちの表情を見させていただいたんですけれども、なんか思った以上にすごく元気で明るくて、ちょっと安心したんですけれども、大変だったんじゃないですか先生。
あの実際うちも亡くなってしまったということも言っていたりとか、やっぱり車の中で生活している子もいましたけれども、で学校もない中で、まあ、部活なんかもちろんできなかったわけですけれども、あのじゃあちょっと応援しようということで演奏会を立ち上げた時にやりたいって子どもたちが言い出したんです。でお家は大変だけどここには来たいって、演奏したいっていうところで、あの笑顔なんかあっいいなと思って、それから子どもたち少しずつ部活動ももうやれない時間、限られた時間で一生懸命取り組みました。で今もやっぱりこうやって演奏会与えてくださる、演奏会の機会与えてくださるので、一つ一つなんか励みになるものを、なんか力をいただいて、であのこの顔だと思います。
はい、あの楽器とか大丈夫だったんですか地震で。
楽器は大丈夫でした。
あ、よかったですね。
はい、何よりで、まあ、打楽器がひっくり返ってましたけれども損傷はなかったので、
そうですか、はい、何よりですね。はい、あのクラブ活動を再開したのはいつになりますか。
6月に入ってからです。
6月に入ってから、
はい、コンクールまでもう1ヶ月ちょっとしかなかったので、でコンクールにエントリーするのは6月前なんです。でも部活再開できるかどうかわからないんですけれども、はい、学校長がとりあえず、まあ、わからないけれどもダメかもしれんけれどもコンクールにはエントリーしときなさいということで、6月、あ、大丈夫だよと言われた時から突き進んでコンクールに臨みました。
そうですか。じゃああれですね、地震からそのクラブ活動再開するまで結構
長かったです
ね。その間やっぱりね、まあ、谷口先生も大変だったと思いますけれども、子どもさんたちもやっぱりね、いろいろ不安抱えてたでしょうね。
そうですね、保護者もやっぱり送り迎えも大変だし、でも一回ここでやったことで先生早くしたいねしたいねという声は上がってたんです。で、まあ大変な中でももう校長先生行けとおっしゃったので、
校長先生の号があって、
号があってでもやっぱりこうずっと教室とかでも生活なさってるので音楽室を閉じ切ってパート練習教室でやるんですけど、それも全部音楽室でやって音が漏れないように体感で生活されている方々が少しでも、あの心地よく生活なさるためにということで、限られた時間の閉じられた部屋で一生懸命子どもたち頑張りました。
クラブ活動が再開してからやっぱり随分変わりましたか。
変わりましたですね。
よかったです。
親御さんも安心されて、
でコンクールにも出場できたんですね。
そうなんです。できることの喜びとその演奏できることの喜びも精一杯伝えて、で益城町も頑張ってるぞという思いで今回行こうかということで、益城町の子どもたちの頑張りを精一杯あのステージで披露させていただきました。はい、
その結果どうだったんですか。
熊本県大会で金賞をいただいて、県代表をいただきました。初めてですけれども九州大会の福岡サンパレスでのステージに乗ることができまして、行けることだけでも幸せでした。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
もうやっぱりみんな頑張った成果ですよね。
はい、保護者ともども頑張って応援いただいたせいだと思います。
あの西宮市立浜明中学校の皆さんが実はもうすでにね、手作りの募金箱を作って、で今度ね、あの復興支援コンサートをすることにもう決定したんですよ。
あ、それはいつですか。
それはね、10月1日なんです。
10月1日。
でもね、それだけじゃなくって、はい、これからずっとねこの熊本の支援をしたいって言ってるんですよ。
ありがたいです。なんかつながっていければ私たちも嬉しいなと思います。熊本地震では子どもたち大変だったんですけれども、全国からの応援の方々ですとか、私市内から通っておりますけれども、自衛隊の車、たくさんの自衛隊の車とか県外ナンバーの車をすれ違うのを見てやっぱり涙してました。でやっぱり私たちもこれからだいぶ落ち着いてきましたけれども、今度は熊本から返していく、いければなと、なんかありがたい気持ちとなんか学ばせていただき行けるところをたくさんいただきました。頑張っていきますけれども、なんか私たちも返していけるところを頑張っていきたいと思います。
音楽の持つパワーでつながる心と心、広安西小学校器楽部は3年生から6年生まで40人、元気いっぱい演奏してくれました。熊本地震特別番組、 忘れへんで熊本。阿蘇熊本空港の近くに益城町最大の仮設住宅があります。テクの仮設団地です。近くにスーパーや飲食店がないことから、9月にスーパーイオンが出店。被災した地元のお店、唐揚げ屋さんやラーメン屋さん、整骨院など7店舗集まって、益城テクノ商店街7ができました。益城プリンや駄菓子を販売している岡本商店さんにお話を伺いました。
こちらのテクノに移ってこられたのがいつになりますか？
こちらの仮店舗がオープンしたのが9月の6日になります。
はい、じゃあオープンしてまだ、もうないですけれども、はい、どうですか、お客様の反応は？
そうですね、ちょっと5ヶ月間ぐらいお店が営業できてなかったんで、でこちら仮設の店舗の方に移ってきて、小さい子どもたちがですね、100円玉を持って駄菓子を買いに来てくれるんですよね、
はい。
まあ、今までこちらの仮設団地の方にお店がなかったんで、すごく子どもたちがですね、喜んでる顔が見れて嬉しいですね。
そうですね、5ヶ月間営業ができなかったというお話なんですけれども、地震で大変な被害に遭われたんですか？
そうですね、お店の方はもう全壊なんで、解体してまた建て直しになるんですけど、その間こちらの方で、はい、営業してます。
お店はどういうお店をされてたんですか？
岡本商店って言って、酒、タバコ、駄菓子、食料品、小売業なんですけれども、それと別にですね、プリンの方をですね、製造して販売しております。
はい、プリンはいつから販売されてるんでしょう？
プリンはですね、もう6年前からなんですけれども、震災後ですね、ちょっと益城プリンっていうふうに名前を変えさせてもらって、全国の皆さんにですね、熊本は大丈夫ですよ、益城町は頑張ってますよという復興のですね、アピールになればと思って名前を変更しました。それまではですね、おやつプリンっていう名前で販売してました。
はい、益城プリン、3種類ありますよね。それぞれの味のこう特徴というか教えてください。
牛乳はですね、阿蘇の小国ジャージー牛乳を使ってるんで、ものすごく濃厚な味になってます。あと黒ごまプリンはですね、ヘルシーという感じなんで、女性の方にすごく人気があります。コーヒープリンの方はですね、小さい子どもさんから大人の方まで食べてもらえるような味付けになってます。
1つ250円、安くてそして美味しいですよね。
ありがとうございます。仮設団地の皆さんからもですね、好評をいただいております。
もうすでに好評で、
はい、
そうですか。お客さんの喜んでいただいている顔を見れるっていうのが一番いいですよね。
そうですね、熊本はですね、こういった大きな地震があった後ですから、プリンを食べてね、みんながこう笑顔になって会話が弾めばと思ってます。
はい、地震で本当に大変な被害を受けられたと思うんですけれども、全国の皆さんにこうどんなことを伝えたいですか？
そうですね、いろんな方からですね、励ましの言葉とか、あとボランティアの方もですね、たくさん熊本に入っておられて、いろいろとですね、励ましのお言葉をいただくんですけれども、熊本のみんなもですね、一生懸命頑張ってますし、特に益城町の、ね、人たちは前を向いて一生懸命頑張ってますんで、安心してくださいということを伝えたいです。
はい、これからも美味しいプリンを作り続けてくださいね。
はい、ありがとうございます。
テクの仮設団地は全516戸です。被災者の支援が行き渡っていない、交流・語らいの場を作りたい、ゴールデンウィークから活動している熊本学園大学のボランティアグループが、テクの仮設団地の集会所で毎週土曜日曜お日様カフェを開いています。ドリンクは大人が10円、子どもは無料。子どもたちが大学生と楽しく遊び、お年を召した方が語らっていました。しかし復興に向けて前向きに歩んでいる方ばかりではありません。ある仮設住宅では、人との関わりを避けるように 生活されている方も多くいました。そんな益城町の西村弘則町長に復興に向けてのお話を伺いました。
震度7が2回ということで、まあ、益城が起きたということで、2回目の地震の時は私は隣の町長室の方で仕事を1時半ぐらいだったんですかね、もう次の日に向けて仕事をやっていました。で、ただ通常余震は少ないと、小さいというのが認識だったんですが、それよりもずっと大きなやつが来て、もうなんで益城なんだというのが非常に怒りとかですね、それと持っていきようのない絶望感に本当に襲われておりました。ただその後ですね、すぐにやっぱ町民の皆さん方がですね、一生懸命頑張っていらっしゃる姿を見て、心を奮い立たせたところです。その時に阪神淡路の時、東日本はちょっとこう津波ということで違うなということで、阪神淡路が全く同じ状況だったということで、そちらの方に訪ねてみらんかということで、早速ですね、益城の方にそちらの方から入ってもらって、事業団も来て国も来てやってもらってですね、実は20日で水が流せるようになりました。いろんな工法を使ってですね、非常になんかありがたく思っててたのを感じております。災害におきましては、やはり町民の皆さん方がですね、非常に自分自身も被災されているにもかかわらず、救助活動、避難所の運営あたりに当たってもらいました。これは非常にありがたかったです。で、やはり今回の地震を受けて感じたのは、そんなに分厚い防災計画を作っているよりも、やはり地域づくりですね、防災組織づくり、そして仲間づくりが一番だったのかなということで、思っております。他にもですね、いろいろ検証すべきことはあるんですが、やはりそこが一番かなと。しっかりした防災組織を作ってたら、もっと違ったのかなとは思っております。ただ職員、うちの職員自身もほとんどの職員が被災を受けたんですが、一生懸命頑張ってくれてですね、ここまでやっぱり復興ができたのかなと。それとも一番大きいのはですね、やはり皆さん方、全国の皆さん方からの応援とか支援、これが一番大きかったのかな。それとNPO であったりとか、ボランティアであったりとか、全国の市町村の自治体の職員が応援に来てくれました。で、なんとかですね、今日まで、乗り切っているところです。ただまだまだですね、見ていただくと分かるように、瓦礫の処理とかですね、仮設住宅1556戸がやっと目処がつきました。で、ここにですね、3000数百名の方がまた仮設住宅の住まれるということで、そちらの方の生活再建が一番ということで、今やっておるところです。いつも話をするんですが、やはり朝起きて食事して仕事して夜帰って、家族みんなで食事するって、何でもない頃はもう本当退屈な毎日だったんですが、これが実はいかに貴重だったのかというのをやっぱりかみしめているところです。まず仮設住宅から入っていただいて、通常の日常を取り戻していただいて、それから今その中で復興計画というのを、またこれはもう5年後、10年後、20年後に向けた復興計画が今作っております。これもですね、実際町が主催主体になって作ったら何にもなりませんので、実は町民の人たち皆さんが主体ということで、今説明会、意見交換会を14回やりました。で、1100人ぐらいの方と意見交換会をやって、その後仮設住宅にも出向いて話をしています。そして今度は小学校5年6年中学校1年2年とアンケートも取って、そして加えて全町民に対しての家庭に対してのアンケートも取っております。そういったことで皆さん、町民の皆さん方の意見を取り入れた復興計画というのを今年度中に策定して、町づくりを進めていきたいということで考えています。町が今ここまで5ヶ月でだいぶ復興してきましたので、やはりですね、全国の皆さん方からたくさん応援をいただいております。やはりこれに応えるために、やはり災害前より強い、災害に強います、そして安心安全な街を作ることが一番恩返しになると思いますので、どうぞまた今後とも支援のほどよろしくお願いします。
熊本地震特別番組、忘れへんで熊本。 さて、私たちはどのような支援ができるんでしょうか。熊本地震の被災地を視察され、災害復興の在り方を研究されている関西学院大学災害復興制度研究所主任研究員野呂正幸さんに、阪神・淡路大震災のご経験からお話を伺いました。関西学院大学の災害復興制度研究所、これはどのような研究活動をされているんでしょうか。
はい、関西学院大学は阪神・淡路大震災で、学生教職員23人が、亡くなったわけなんですね。
はい、
それで、被災地、阪神の被災地ということで、やはり我々はそういう経験からどのような教訓を導き出すのか、それをやっぱり次の起こるべき災害の被災地にですね、伝えていかなければいけない。これは我々被災地責任と言っているんですけどね。
はい、
でこの研究所は阪神淡路大震災から10年経った2005年の1月に、設立されました。それで、我々は阪神大震災で、経験したのはですね、瓦礫が片付いて町がきれいになると被災地は復興したねってよく言われたんですね。
はい、
ところが仮設住宅では孤独死が相次いで、家族とか家をなくした人はですね、非常に孤立感を余計に町がきれいになる都度深めていったわけなんですね。
はい、
で我々はやっぱりその町が復興してもそこで暮らす人、すなわち人間が復興しないと意味がないということに今気づかされたわけなんですね。
はい、
でこの研究所は人間の復興を理念に掲げて研究や活動しているわけなんですね。
はい、先生、その人間の復興とはどういうことを言うんですか。
先ほど申し上げたように我々はやっぱりそれまではですね、町が復興という概念がそもそも曖昧なかったわけですね。
はい、
災害が起きても町がきれいになれば復興した、復旧、これはいわば復旧ですね、元のような形に戻っていく復旧だったんですけども、それが復興と捉えていたんですね。ところが戦後初めて、大都市が直下型地震に襲われて、それから十数秒の揺れで6434人もの人が犠牲になった、この阪神・淡路大震災の経験をもとにしてですね、人間が復興しないといけない、先ほど申し上げたようにそこで暮らす人が復興しないと真の復興はないというふうに気づいたわけですね。
はい、
それで、皆さん10人十色という言葉があるように、10人いれば10通りの生き方があるわけですね。
はい、
そうすると10人いれば10通りの復興が当然あるはずなんですね。
はい、
でここで、10通りの復興の中からですね、具体的な共通点、例えばですね、家をなくした人がどうやって生活を立て直すかという、そのための共通項を見出してですね、それを制度とか社会の仕組みにつなげていく、それがこの研究所の研究や活動の大きなテーマなんですね。
はい、
で例えば阪神・淡路大震災で生まれた法律というのは被災者生活再建支援法というのが生まれたんですね。
はい、
それまではその家とかですね、その個人の、生活再建に資する、そういうトータルな法律はなかったんですね。で阪神大震災 ではその市民からそういう生活を立て直すための法律が必要だ、制度の仕組みが必要だという動きが出てきて、そして議員立法で法律につなげたんですね。
はい、
我々はこれは市民立法と呼んでるんですけども、2度の改正を経て、住宅本体に使えるような被災者生活再建支援法になったんですけどもね、このように、被災した人たちの、まさに一人一人の被災状況、そこから共通点を見出していって、
はい、
そして制度や社会の仕組みにつなげていくということを、こういう制度とか仕組みがなって、やはり具体的に人々の生活を立て直すための、手立てがないわけですよね。
はい、
そういうのを、どのようにするか、そしてこの研究所ができて5年経った2010年に、復興という、先ほど申し上げたように概念の法律がなかったんですね。
はい、
被災者、そういう意味で、復興基本法、災害復興基本法の試案、試す案と書いてですね、災害復興基本法という法律を作ったんですね。
はい、
条文を、この研究所が作ってですね、発表したわけですね。これはやっぱりその憲法13条でいう個人の尊重、一人一人の復興を見据えたですね、そういう基本法を作ろうということで、5年がかりで作って、この研究所の一つ目のミッション を、まあ、作ったんですね、
はい、
でその翌年に、まあ、東日本大震災が起きたという経緯になっております、
はい。さて先生は熊本地震の被災地にも行かれました。その熊本地震から半年になります。町もそして人も懸命に復興に向けて歩んでいますけれども、野呂先生は阪神・淡路大震災を経験されて復興へ向けて何が必要だと思っていらっしゃいますか。
はい、そうですね、復興というのはですね、先ほども言ったように、まあ、そこで暮らす人たちが一人一人がですね大切にされて、その人たちの意向を踏まえて復興しないと、まあ、先ほど人間の復興という言い方をしたんですけども、
はい、
まあ、真の復興はないと思うんですね、そうするとまあこれはなかなか難しいんですけれども、大切なのはそこで暮らしていた人たち、今避難所とかあるいは県外に、移り避難している人もたくさんいると思うんですけどもね、その人たちが元の自分たちの暮らしていた町に戻りたい、そういう人たちがどのような町に作るか、どのような町を作りたいかということをですね、やはりその被災した人たち、そこの住民たちがですね意向を踏まえるというのが最も大切なんですね、
はい。
これはあの自治体が、青写真を書いてですね、そして町をこのように復興させていくというよりもですね、非常に手間暇がかかるんですけども、そこで暮らす人たちの意向を丹念に組んで聞き取りをして、そして青写真を作っていく、これはあの遠回りのように見えるんですけども、実は後々ですね、自治体が、まあ、勝手にという言い方はあれですけど、自治体が主導で青写真を作った場合にいざ戻ってきた時にですね、非常にやはり そこで暮らす人たちにとっては不満とかですね違和感があると思うんですね、
ま
あ、阪神大震災でも、まあ、いわば行政主導でやったところでは後々ですねやっぱりいろんな不満が出てきたりしたんですね。ですから遠回りに見えますけれども、やはり被災した人たちから丹念に聞き取りをして、どのような町にしたいかということをですね、やっていく、そういう町づくりをしていくというのが復興の道筋なんですね、
はい。さて阪神淡路大震災で孤独死が問題になりました。熊本地震でもすでに関連死の方が多くなっています。地震で助かった命を救うため、仮設住宅での孤独死を防いで住民の皆さんが良きコミュニケーションを取れるためできる支援というのはありますか。
そうですね、あの、はい、仮設住宅にいるとやはり結構田舎の場合はですね、広いうちに住まわれてた方が仮設は狭いですよね、やっぱり運動不足にもなるし、普段、益城とか西原の方ですと畑仕事とかですね、田んぼ仕事をしてたらよく動いてたと思うんですね、はい。で動けなくなって、慢性疾患を起こしたりする。でやっぱりその普段の集落ごとに仮設に移ったとしても、やはりまあいわば、非日常のような日常生活が続くわけですから、
はい、
結構気分的にも煮詰まってくるわけですね。そうした時にやっぱり大切なのは外からの支援ということで、特に若者たちの支援が大事だと思うんですね、
はい。
例えばちょっと一つ例を挙げますと、福島県で原発事故で避難した福島県内に避難した人がいるんですね、で福島市に避難した人たちの仮設住宅に、熊本大学の学生さんがいるだけ支援というのをしているんですね。
いるだけ支援ですか。
それはあの仮設住宅に住むだけの支援なんですね。
住むだけの支援、
仮設住宅にまあ空き部屋が出てきますよね、
はい、
仮設から、自分たちの住宅あるいは外に見つけたりしてですね、仮設から移り住んだ空き家が出てきますよね、
はい、
そこに福島大学の学生たちが3ヶ月ごとに2人ずつ交代ごとで、まあ、暮らしていってるんですね、
はい。
で彼らは最初に入った学生に私どもの研究所のフォーラムに読んでお話を聞いたんですけども、最初行くとおめえたち何しに来たんだと、こんないるだけで何が役に立つんだって言われてたんですね、
はい。
ところがその学生たちが1ヶ月住み2ヶ月住むと、そう言っていたおじいちゃんも気になってですね、その子が姿が見えないと こうちゃんという子なんですけどね、こうちゃんどうしたんだって言い出すわけですね、そうすると、学生たちは自分たちが支援に入っているつもりが逆に、被災した人たちにおじいちゃんやおばあちゃんに気にされてですね、自分たちがこう逆にサポートされている、
うん、
そうすると、まあ、お互い様という関係になるわけですね、
はい。
支援するだけじゃなくて自分たちもサポートされているというそのお互い様の関係ができることによってですね、被災した方たちも自分たちは支援されているだけじゃなくて、
はい、
その孫のような、あるいは子供たちのようなですね、若者たちを面倒見ているという気持ちになってですね、非常に 50-50 のお互い様の関係ができて、非常にその本当のコミュニティができてくるという状況ができてるんですね、
はい、
やっぱ若者たちがその活動に入っていく、福島大学のこの試みというのは今までもない、初めてのいるだけ支援というね、ネーミングも素敵なんですけどもね。
そうですね、これからの新しい支援として注目されそうですね。
そうですね、まあ、仮設にその外部から暮らすということはできなかったんですけど、今までそういう国の方もですね、おそらく認めてなかったんですね、で今回その福島のケースから認め始めたんですけどね、これは全存在をかけた支援というかですね、非常に僕も現地にいて感銘を受けた、若者たちの支援のあり方ですね。
うん、若者の支援、それからよそ者の支援、これからの支援に対しても重要ですよね。
そうですね、
はい、
まあ、例えば新潟県の中越地震の時に、都会からまあ行った若者たちがいるんですね。これ学生だけじゃなくて、若者が仕事を辞めてきた悩んでる若者もいたわけですね、
はい、
で彼らが中越に来て気づいたのは、こんな豊かな自然があると、でこんなに自分たちの知らない、まあ、いわば田舎暮らしですね、最近そういうブームにもなってますけれども、
はい、
気づいたわけですね。ところが中越の人たちは自分たちの田舎暮らしというのは全く何ら刺激もなくですね、してたんですけれども、
はい、
例えば支援に来た若い女の子がですね、それまでおばあちゃんは支援される側です、あっち側に座ってたのがですね、いざそのぼた餅おはぎをですね作るとなると、はい、女の子は作れないわけですね、するとそのおばあちゃんがいつか主役になってですね、ぼた餅を作り出すわけですね。そうすると支援されてた人たちが逆に教える立場になるわけですね、
はい、
先ほどのお互い様じゃないですけれども、すると自分たちは人に役立つ講釈になるということでですね、生き生きとそのおばあちゃんをしだすんですね、
はい、
これはまさによそ者が入ってですね、自分たち被災した人たちは自分たちの集落の良さ、今まで気づかなかったことに気づかされたわけですね、
あ、
俺たち、私たちの村はこんなに豊かだったんだ、本来の価値に気づくわけですね。熊本もですね、やはり西原村とかですね、益城町、そして三船町とかですね、非常にそういう意味では阿蘇に続く豊かなですね、自然のあるところですね、
そうですね、
非常に豊かなところなんですね、
はい、
そこにやっぱりよそ者が行ってですね、で若者が行って、そして今まで向こうで気づかなかったことを、まあ、気づく、それとやはりお互い様の関係を作っていくということで、僕はやっぱり外部から若者やよそ者が行くというのはとてもそれはまあ大事だと思うんですね、
はい、被災地で取材をしまして思ったことなんですけれども、熊本地震のこと忘れないでという声が非常に多かったです。離れている私たちができる忘れない支援、どのように伝えることができますか。
今東日本大震災の被災地東北もですね、やはりボランティアの姿が減りましてね、で5年が過ぎて忘れてはいないんですけれども、やはりなかなか支援が届かなくなってますね。で一番僕らも阪神の手からずっと感じているのは、最も大切なのはですね、被災した人たちに対して、あなたたちを忘れていないというメッセージだと思うんですね、
はい、
このメッセージをどう伝えるか。で一番いいのは、先ほどから申し上げているように、まあ、よそ者や若者が現地に足を運んでですね、支えていくというのが大事なんですけども、
はい、
なかなか、みんながみんなそんなことができるわけじゃないですよね、そうするとあなたたちを忘れていないメッセージをどう伝えられるか、それは、まあ、この西宮あるいは神戸にもですね、いくつものボランティア団体や NPO がありますね、
はい、
そこは熊本の支援もしているので、そういうところに思いを託す、自分の思いを託していくということが大事だと思うんですね、
はい、
でやはりその今まで阪神での支援でも見てたのは、手紙とかですね、特に肉筆の手紙とかというのはすごく力になるんですね、
はい、
これはやっぱり阪神の復興住宅で一人暮らしの方がですね、その郵便局をこう探るようにして、手紙を持っていく姿を見た、よろず相談室の牧さんという方がですね、
はい、
やっぱその肉質の手紙の持つ力というのに気づいてですね、で県外の学生たちに手紙を書いてもらう活動を始めたんですね、そうするとその復興住宅で暮らした方が文通が始まったんですね、
はい、
そうするとその文通の中で逆に高校生はそのおじいさんやおばあさんに相談してくるんですね、進路の相談とかしてきて、そうするとそのおじいさんは相談相手になってする、これは自分が頼られているという、頼ってもらっているという、今まで支援ばっかりしてもらった方がですね、自分の存在意義を見出すわけですね、
はい、
そうするとですね、みるみるこう生きる力を回復してくるんですね。やっぱりその肉質の手紙という力というのはすごく大きいことに僕らも気づかされたんですね、
はい、
ですからまあ突然手紙を書くというわけはいきませんけれどもね、例えば得意な手芸品とかですね、それを支援する団体に託していくとかですね、やっぱりあなたたちに忘れていないとメッセージの使い方、伝え方ですね、それいくつもある、そんなささやかなものでもいいから、それを託していくということですね、
うん、
というのが僕は遠くにいてもできる支援かなというふうに思いますね。
はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
避難所に寝泊まりして被災者を応援、ボランティア活動もしたナオトインティライミ未来へお送りしています。私は熊本地震など被災地でのボランティア活動を通じて、次の時代を担う若い世代の人にもっと防災や被災地支援に関心を持ってほしいなと思っていました。ですから浜脇中学校吹奏楽部員が大人から言われたのではなく、自ら熊本を支援したいと行動に移した、そのあったかい気持ちに感動しました。吹奏楽部顧問の石井先生は、復興支援コンサートで集めた募金を直接熊本に届けに行くそうです。熊本地震から半年です。町の復興も、被災された皆さんの心の復興もまだまだこれからです。そんな中、10月8日の未明に阿蘇山が爆発的噴火をしました。阿蘇も地震で大きな被害を受け、観光客を取り戻すため努力をされていたその最中でした。相次ぐ自然災害に決して負けないでください。そしてラジオを聞きの皆さん、熊本地震の被災地のこと忘れんといてください。応援してください。何か自分にできること考えてみてください。熊本地震特別番組、忘れへんで熊本。担当は近藤栄でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。最後に益城町に住んでいる高校生のメッセージを聞いてください。
全国や海外の方からたくさんの支援をいただいたことにお礼をしたいなと思っています。私たちは元気にやっているっていう、頑張っているっていうことと、ただまだ復興が進んでいるわけではないので、熊本地震のことを忘れないでほしいなと思います。